ですが、一言許します。許しと平和は約束されてと。神様、ありがとうございます。今日も私たちの心の中にあなたが平和を与えてくださいますように、そして許しの言葉を私たちの心に深く刻んでくださいますように、心からお願いをいたします。あなたの約束を信じます。どうぞ主が勝利とご栄光をお取りくださいますように、イエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元にレジュメがあると思いますけれども、レジュメに従ってお話をしていきたいと思います。夏目漱石っていう人がいますけれども、日本を代表する作家であり、小説心が、その代表作であることは、多くの日本人の納得するところでしょう。これを、生涯の愛読書とする人もたくさんいます。次の文言はその中にあって、その小説の中核をなす、セリフと考えても良いものです。前後を含めて、正しく引用を示せば、悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか。いや、そんな鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよと。平成はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それがいざという間際に急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。だから油断ができないのですと、こういう言葉ですけれども、この言葉は日常茶飯事の私たちの教訓にも役立つような言葉ではないだろうかと。そういえば子供の頃ですけれども、サスペンスシリーズ のドラマをテレビで見ながら、この人いい人悪い人と、親によく尋ねたものです。サスペンスドラマなんかはいい人と悪い人っていうのがなかなかこう分かりづらいと言いますと、分かりづらいと言いますか、でもそれを知っていないとなかなかこう安心して鑑賞ができないということがありました。そのまんま大人になってしまい、サスペンスドラマ以外でも、つまり日々の日常の生活の中でもどこかにこの意識が残ってしまっていると、それは私だけではないと思います。この人は良い人と、いや、この人は、あの人は悪い人ですと、大体こう決めつけてしまうといいますか、実情はどうなんだろうかと。夏目漱石がほのめかしているように、ほとんどが良い人で、悪い人なんか滅多にいないのだろうかと。少なくとも、私の周辺には、いないような気がします。でも漱石流に言えば、だから怖いんですよと。普段はみんな良い人に見えるんだと。それがあるとき急に、悪い人になると。そういう、ケースが、決して人生というのは、まれではないんだろうと思います。心は、先生と呼ばれる主人公の周辺で、なんかそんな出来事があり、それを憎んだ先生が、図らずも自分自身、似たようなこう過ちを犯し、それを通して人間の倫理を問いかけていると。でローマ書のレジュメの一番ですけれども、2章の4節に次のようにあります。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですかと。悔い改めに導くという言葉がありますけれども、悔い改めとは何かと。 まあ、必ずしも日常茶飯に使われているけれども、まあ、分かりやすいテーマではないのではないかと。主イエスは、まあ、交渉外、宣教の始め、まあ、第一声、まあ、何でも人は第一声は何を語ろうかと言葉を選ぶんだろうと思いますけれども、交渉外をいよいよスタートさせるにあたり、イエスが選んだ言葉は開口一番、マルコの一章15節、まあ、レジュメのこれ一番の下の方ですね。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいと。まあ、悔い改めを強調なさったのは、まあ、確かだっただろうと。悔い改めによく似た言葉に、改心という言葉があります。これはもう心を入れ替えて改心をしたと。まあ、改心の改は、まあ、展開するとか、まあ、これは、まあ、方向を変えるという意味で、つまり改心というのは、心の方向を、まあ、変えるという意味です。まあ、心をどういう方向へと変えるのか。まあ、神様不在、神がいない、神様のいなかった生活から、こう、神様のいらっしゃる、神様のおられる方向へと、まあ、心が、まあ、展開するといいますか、まあ、心の向きが変わる。これが、まあ、改心であると。で、心の向きが変わる。改心のきっかけといいますか、動機は様々なのでしょうけれども、きっかけの本質は、単純だと思われます。共通のきっかけ、まあ、動機は、やっぱり人生の不幸の問題。人間の不幸、まあ、苦難、人生問題。まあ、そう結論付けて良いと思います。人生には苦難がある。不幸もある。悩みもある。そして人生問題が私を、こう、改心に導いてくれる。それは、確かなことだろうと。病気で自分は辛いんだとか、仕事がとってもうまくいかないんだとか、大学受験に失敗したとか、失恋をしたとか、苦しみがあると。この苦しみもあると。こうした不幸といいますか、心のそれが煩いとなって、やはりなんかこう神様不在の生活から、神様のおられる方向へと、まあ、心の向きを、まあ、が変わるといいますか、まあ、変わったと。日本では古来から、そうしたあり方を、まあ、苦しい時の神頼みと言ってきましたけれども、まあ、苦しみや辛さ、人生問題が、やはり私の心の向きというものを、まあ、変えてくれる。神様のもとへと導いてくださると。これは、まあ、聖書がもう保証している、まあ、確かなことであると。旧約聖書の、まあ、ホセア書の5章15節に、まあ、レジュメの2番ですけれども、5章の15節に、彼らは苦しみながら私を探し求めようとあり、下に口語訳も載せてますけれども、口語訳では、彼らは悩みによって私を尋ね求めて言うと、まあ、記されています。これは神様の言葉であって、聖書は苦しい時に神様を求めると。まあ、苦しい時の神頼みと。これを聖書ははっきりと認めてくださっています。悩みによって人間は神様を求めるんだと。聖書は、まあ、認めている。ですから、心の向きが変わる、まあ、改心の動機はいろいろで、まあ、千差万別であっても構わないと。まあ、いろんな人の救いの証を聞くと、どうしてあんなことが救いの証になるのかなとか、なんであんなことが改心のきっかけになったのかなとか、 証を聞いているこっちにはとてもこう不思議に思えるようなこともあるんですけれども、けれどもそれは自分にとってはとても切実な人生問題なので、それは少しも恥じる必要はないし、聖書もそれをちゃんと保証してくださっている。人生には悩みがあると、そして苦しむこともあると、でそれがきっかけとなって人は神様を求めるだろうと、預言者もそのように明言をしていると。ホセア書5章15節、続いて6章1節ですけどね、彼らは悩みによって私を尋ね求めて言う、さあ私たちは主に帰ろうと。これが改心と言われるもので、もう神様不在の生活から悩みがやってきたときに、人生問題に端を発し、神様のおられる方向へと心が展開する、で心の向きが変わると、改心と。こうした改心に対して悔い改めっていうのは少しニュアンスが違うと言いますか、マルコ1章の15節で、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。改心に対して悔い改めとは何か。あんた悔い改めなさいよとか、よく余計なお世話だと言いたくもなりますけども、よく教会で挨拶言葉みたいですけども、悔い改めとは、これは人生問題というよりも罪の悔い改めで、罪を悔いて、心を改める、生き方を改めると。夏目漱石さんもほのめかしているように、普段はみんな良い人に見えるんですと。それがあるとき急に悪い人になる。横領とか、盗みだとか、そういうのは圧倒的にそういうケースが多いんじゃないかなと思うんですけども、昔青島幸男さんが主演した映画に、告訴せずっていう映画があったんですけども、もう何千万円もの選挙資金、もう札束がもう闇から闇へと動いていくと、帳簿にも乗らない、税金の対象にもならない、東京から岡山の選挙区に誰にこの裏金を運ばせようかと、トランクいっぱいの札束を届けることになったのが、この北谷正吾という人で、北谷はこれは決して悪い人間ではなく、初めから横領の計画があったわけではありません。札束を受け取って東京からまず名古屋まで新幹線でやってきたと。そのうち彼はふっと考えるようになった。誰かが額に汗をして作った金じゃないと。どのみちハイエナのような連中の手に渡って霧のように消えていく金である。ここで横領したって誰も警察に金の性質上訴え出るわけにもいかないと、ふっとそういう思いがやってきた。そして迷った挙句、もう一瞬の判断だった。名古屋駅で上りの光号が滑り込んでくるのを見て、岡山には向かわず、とんと行動を起こしてしまった。この種の犯罪っていうのは、こんなふうに実行されることが多いのかもしれません。夏目漱石曰く、悪い人間という 一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか。いや、そんな鋳型に入れたような悪人は世の中にはいるはずがありませんよ。平成はみんな善人なのです。少なくともみんな普通の人間なんです。それがいざという間際に悪人に変わるんだから恐ろしいです。だから油断がならないのですと。人生には悩みがあると。苦しみもあると。人生問題がきっかけとなって、神様を求める戒心に対して、悔い改めとは何かと。結論から言えば、悔い改めとは、罪の悔い改めで、罪を悔いて、心を、生き方を、改めることであると。一方戒心は、これは苦しい時の神頼み。彼らは悩みによって私を尋ね求めて言う。さあ私たちは主に帰ろうと。これは戒心であって、神様不在の生活から悩みによって神様のおられる方向へと心を展開する、心の向きが変わる。そこで神様を求めて神と出会うと。大体救いの証ってのはそうですよね。聞くと罪を犯して苦しんでってあまりそういう救いの証は私たちは聞きません。教会行くと罪罪と罪のことばっかり教会では言われますけれども、これ最初は罪なんか分からなくても最初はいいわけですね。失恋をしました、受験失敗しました、病気を患いましたと。神様不在の生活から悩みによって神様のおられる方向へと心が展開をする、心の向きをきちっと変わる。これに対して悔い改めというのは、救われてしばらく教会生活をしてみたら、だんだんこう自分の罪が分かってくる。自分の罪に気がついてくる。罪の悔い改めで、罪を悔いて、心を改めると。信仰がワンランクって言いますか、ちょっと上に上がるって言いますか、ちょっとこうステップアップするような、そんなイメージを持つのはいいのかなと思いますけども、罪を悔いて、心を改める、生き方を改めるってどういうことなのか。ロシアの文豪、ドストエフスキーの作品に、罪と罰っていうのが、ありますけれども、主人公は貧乏学生の、ラスコールニコフっていう人です。ラスコールニコフは幼くして父親を失い、母親の手一つで育てられ、もう大学の授業料も払えないような、大学にももう行けなくなってしまうような境遇であると。で、彼にはよく通う質屋さんがあって、経営者の老婆は巨万の富を、無駄に溜め込んで、何にもしないような人物であると。ラスコルニコフは自分の生活とこの老婆の境遇と、比較をすると。そこに誘惑が生まれ、あの巨万の富の一部を手にすることができれば、自分は大学にも通い続けられる。そして自分の人生も一変するに違いないと。そんなことをふっと考え始めるわけですね。彼は、長い話を短くして、強盗殺人を まあ、こう質屋に押し入るということをするわけですけれども、でこの犯罪には特別な動機が絡まっていました。この動機が罪と罰のモチーフであり、でこの時登場するのがフランスの皇帝のナポレオンという人ですけれども、確かに人のものを盗んだり人を殺すのも悪いことである、道徳もそういう、法律もそういう、人間の常識もそういう、けれども本当にそうなんだろうか。人を殺しても悪いと言われなかった人間がいたではないか。ナポレオンはそうではないか。ナポレオンは戦争をはじめ何万人何十万人という人間を殺したけれども、英雄と称賛され、ついにはフランスの皇帝になったではないか。人を殺して警察に引っ張られ死刑になるのは、もうシラミのようなちっぽけな人間だけだ。けれどもナポレオン級の人間は、これはもう超人であって、人を殺しても許されるのではないかと、まあ彼はこう考えるわけですね。で問題は、俺はどっちなのか、自分はどちらに属するのか。シラミのようなバカバカしいちっぽけな凡人に属するのか、それともナポレオン級の超人に属するのか、試してみようと考えて、強盗殺人と犯すわけですね。で、これだけのことを考え抜いて犯した強盗殺人の直後、このラスコールニコフっていう人は強烈な罪意識、罪の意識に苦しみもがき始めると。もうその事件の夜からもう冷や汗をもうたらたらたらたら流すほどの罪の苦しみがラスコールニコフを襲い始めるんです。いわゆる罪と罰である。罪の後で必ず罰はやってくるんですね。罪の後で罰が襲ってくるのですが、罪が猛烈な苦の罰となって、もう夜昼となく四六時中彼を責め苛む。結局ラスコールニコフは聖書を持ち出してきて、キリストに救いを求めて、まあ、警察に最後は、まあ、自首をすると、まあ、そういう、まあ、結末、顛末になるわけですけれども、ロマ書の2章の4節で、レジュメの1番ですね、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですかと。2章4節に、神の慈愛があなたを悔い改めに導く、あり、何かこう神の裁きが罪を告白させるとは書いてありません。神の厳しさが悔い改めに導くとも書いてない。神様の愛、慈愛が 罪の告白を促し、私を悔い改めに導いてくれる。どうしても苦しい時の神頼みだけでは、確かに神様の方向へと心の向きは転換し変わってるんだけれども、罪を悔いて生き方をなかなか改めるっていうことがない。イエスの弟子ペテロを通して、改心と悔い改めについて、もう少しだけこう考えてみたいと思うんですけどね。ペテロは、ガリラヤ湖の、貧しい漁師であったと。もう夜を徹して労働し、虚しく空っぽの網を引き上げることすら少なくなかった貧しい漁師であったと。ガリラヤ湖上における、イエスとの出会いは、そんな、貧しさの中で起こった。ペテロがガリラヤ湖の岸辺で網を洗っていると、突然、男が、イエスが立っていたと。沖へ船を出し、魚を取りなさいと。その時ペテロはこう言ったというんです。私たちはもう夜通し働いて今帰ってきたばっかりです。でも一匹も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょうと。もう次の瞬間、ペテロの手は大きな手応えを感じると。もうペテロはほとんど一気に、もう手慣れた動作で網を引き上げ、足元には魚の山、もう大金が築かれたようなもんですね。けれどもペテロは、この時、喜ばなかった。漁師としての当然の満足も、興奮も覚えなかった。レジュメの3番で、ルカ5章の4節に、深みに漕ぎ出して、網を下ろして魚を取りと、その結果として与えられた山ほどの祝福。貧しさから脱出すべき魚の山に、何かこう、感謝を覚えるような、何かこう、人生問題といいますか。魚の山を与えられて、心の向きを変えるような生き方は、何かこう、ペテロには合わなかったのかもしれない。神様不在の生活から、神様のおられる方向へと、私たちの心の向きを変えてくれるはずの、貧しさからの脱出であったりとか、豊かな生活への憧れであったりとか、象徴、その魚の山が、ペテロを、ルカの5章8節では、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと。目の前の魚の山が、ペテロに罪を告白させた。それまでの、漁師の生活には、儲かったとか、今日は取れなかった。今月は生活が苦しいとか、漁師としてのいろんなさまざまな人生問題があっても、罪などというものとは全く無縁であった。その無縁であったはずの言葉が、しかも魚の山を目の前にして、ペテロの口から、ほとばしり出てきたと。人間には人生問題がありますから。ああ、主よ感謝します。もう本来なら、一匹残らず、持ち帰るべきなのに、 ペテロは魚を捨て、船も捨てた。そして網も捨てた。罪を告白して、こっからペテロはイエスに従ったんです。罪を悔いて、生き方そのものを改めた。時が満ち、主のおいでが近い、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。まあ人は皆罪人で、人間には罪と罰の問題があるんです。人間には罪と罰の問題がある。罪の後で罰が襲ってくるんですけれども、罪が猛烈な苦悩、罰となって、夜昼となくラスコールニコフを苦しめ、そしてペテロをも、まあ、責め苛むと。結局彼は聖書を持ち出して、その時ラスコルニコフはラザロの復活の記事をこうずっと読むんですけど、まあ、キリストに救いを求めると。ペテロが人生問題を解決してくれるはずの魚の山に自分の罪を告白をしたと。それはイエスとの出会いの何たるかを私たちに教えてくれる。ロマ書2章4節、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。病気でつらいとか、仕事がうまくいかないとか、受験に失敗をした等々、人生問題が苦しい時に神に頼む、そういうやり方が神様不在の生活から神様のおられる方向へと、まあ、心の向きが変わるといいますか、私たちを改心に導いてくれるのは本当でしょう。ホセア書の5章15節に、彼らは悩みによって私を尋ね求めて言うと記されている通りです。でも、まあ、苦しい時の神頼みだけでは悔いて、生き方そのものが改まるということが少し難しいということがあるかもしれません。苦しい時の神頼みだけでは罪を悔いて生き方をなかなかこう改めることができないし、罪と罰その問題ともなかなか向き合うことがない。聖書はこの時、二人の強盗が、まあ、イエスと共に十字架につけられていた。まあ、強盗と書いてありますけど、まあ、人のものを取るという行為であり、人のものを取ると。まあ、これは人間であれば皆、大なり小なり一度は、まあ、犯したことのある罪なんだろうと思います。レジュメの4番ですけれども、23章39節。十字架にかけられた犯罪人の一人は、イエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え、と言った。これは苦しい時の 神頼みですね。もう一人の子とはどうか。40節、41節。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。もう一人の強盗は罪と罰の問題を見ている。罪と罰の問題を直視し、十字架のイエスと向き合った。23章41節。我々は自分のしたことの報いを受けている。すなわち、罪の報いとして、俺たちは今罰を受けているんだと。彼は考え、十字架のイエスに救いを求めた。42節、43節。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。犯した罪の問題を後悔し、罪を悔いてイエスと向き合う者を、神は決して見捨てることはなさらない。イエスは優しい視線を向け、強盗に約束をした。わかった。お前は今日、私と一緒にパラダイスに行くだろうと。ローマ書の2章4節。それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないのですかと。もう終わりですけれども、そういえば、4人の男の人たちが、中風を患った病人を運んできたときに、イエス様は、その病人をまずしっかり癒してくださって、それからこう言いました。元気を出しなさい。あなたの罪は許された。まあ、この男は病気でつらかったんでしょう。病気でつらいとか、失恋したとか、まあ、仕事がうまくいかない等々、人生問題が、苦しい時の神頼みが、私たちを神様不在の生活から、神様のおられる方向へと、心の向きを変えてくれる。人を関心へと導くのは本当である。だがこの時、4人の仲間たちが病人を運んできた時、きっとイエス様の心の中には、人間には罪と罰の問題があるんだと、イエス様は言いたかったのかもしれない。イエスは病を癒し、彼の人生問題を解決し、そして元気を出しなさい。あなたの罪は許されたと、まあ、罪の許しを宣言されたと。これもイエスとの出会いの何たるかを私たちに教えてくれます。罪の後で罰がやってくる。結局ラスコルニコフは聖書を持ち出し、キリストに救いを求めて警察に自首をすると。これでいいのでしょう。 一言お祈りしたいと思います。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないのですかと。神様、ありがとうございます。神様のご愛が私たちをまた悔い改めに導いてくださるとの約束ですから、ありがとうございます。時が満ちて、もう神の国は近くなったと、手を伸ばせばつかめるほど神の国は近づいたと、悔い改めなさいと、今日も主が私たちに語っていってくださることを覚えて、主心から感謝をいたします。私たちの、ま、人生にはまた罪と罰の問題が私たちの人間の人生には必ずありますから、どうぞ、ラスコルニコフのような そんなものでは私たちはありませんけれども、でも彼が最後聖書をどうにもならなくなった時、聖書を持ち出し、キリストを仰いだように、どうぞ私たちものすべきこともまた結局は同じことですから、どうぞ私たちも聖書を持ち出し、あなたにまた罪の許しはもう与えられてますけれども、それをしっかりとその事実を確認し続けることができるように、あなたが恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。